ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。49回目放送のゲストはリーハグ株式会社で販売促進ブランディングを担当されているヤスこと大島康夫さんです。笑顔が素敵でチャーミングなヤスにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、ヤス、今日は出ていただいてありがとうございます。早速なんですけども、自己紹介をお願いします。
よろしくお願いします。リハグ株式会社で販売促進ブランディングを担当しています、大島康穂です。
はい、よろしくお願いします。ヤスとはですね、はい、広島の講演家川手直美さん主催のまるっと朝活の会で知り合いました。前回放送したのが、ユッキーナで、同じように、沖縄に住んでて、朝活メンバーで、ユッキーナとお友達なんですよね。ユッキーナから誘われて、ね、朝活メンバーになれたんですよね。
そうなんです、そうなんです。楽しい会があるよって誘ってもらいました。
楽しいですよね。
本当に本当に
で、ヤスは現在、ユッキーナと同じように沖縄に住んでおられて、今は広島スタジオと沖縄の自宅をつないで、リモート収録しています。で、ユッキーナと同じように、ヤスとも実際に画面上でしかお会いしてないですよね。リアルでお会いしてない。
このように
このようにラジオで、収録できることが、すごく不思議なんですけども、ヤスは、夢の種のラジオは2回目なんですよね。
あ、そうですね。めちゃくちゃドキドキしてますけど。
そうなんですか。
めっちゃ緊張してますけど。
そうなんですか。ベテランということで。
実は2回目です。
で、この間、ラジオ、出てもらうということで、事前、打ち合わせをさせてもらって、で、ヤスと、今日のテーマを、決めさせてもらったんですけども、テーマは、トライエブリシング、すべてに挑戦し続けよう。というテーマで、これって、なんか題名でしたっけ？
あ、そうですね、ズートピアっていうアニメの、ディズニーアニメのですです、あの主題歌の、曲ですね、Try Everything。
僕ね、割とそう、ディズニーの映画見てるんですけど、
あら、
はいはい、ディズニーでしたっけ？それは見てないんだ。
ディズニーです。
はい。
本当ですか？
見ます。
ぜひぜひ、本当にすべてに挑戦し続ける映画なので。
そうなんだ。今度見ます。
そうなんです。そうなんです。
はい、ありがとうございます。
おすすめです。
で、今はリーハグという会社で勤められてるんですけども、その会社では一体何をされてるんですか？
あ、そうですね。リハグっていう会社がそもそも沖縄で、沖縄と熊本で経営支援をしている会社なんですけれども、その経営支援の会社の中で、もう経営に関する総合的なサポートをするっていう中の一つとして、販売促進であったりブランディングっていう部門があるので、そこを担当させていただいてます。
あ、そういうこと？でも、リーハグというのは、リーというのは再びという意味なんですよね。
あ、そうです、そうです。
ハグというのは、
再び抱きしめる。
あ、抱きしめる。だからハグというのはハグ。あ、抱きしめるということ。そういう、
そうなんです。
それが、会社の、 どうかな、コンセプトみたいなものなんですけど、一緒にそういう、一緒に、再びなのかな、一緒にやっていきましょうという、そういう会社だという話なんですかね。
そうですね、やっぱりこの経営支援会社とかコンサルティングっていうのは、うん、やっぱちょっと依存し合う関係だったりとか、
はいはい、
ずっとそのサブスクリプションでお金を払い続けてもらうみたいな、
うんうん、
ところが結構多いんですけど、そうではなくて、うん、もうすべてそのこちら側ができるサポートは渡して、ノウハウも渡すので、お互いこの依存し合わないで自立し合ってというか、ちょっと表現が難しいんですけど、
そういうこと
なんですか、はい、お互いちょっと力をつけていってレベルアップして、で、あのお互いの道を走っていこうねっていう、そういうそのそうです、お互いに対する尊重の気持ちも込めての、再び抱きしめてまた一緒に立ち上がって頑張っていこうみたいな気持ちが込められた会社ですね。
でもね、ホームページ見るとそんな感じは見えなかったけど、
あのホームページ、そうですね、今あの楽しいホームページあるんですけど、
楽しい楽しい、
そうなんです、
パッと見ね、どんな会社なんだろうと思うんだけど
結構ね、あのゲーム会社かなとかね、うんうん、結構言われたりするんですけど、
ゲームが好きなんですよね、その経営者の人もね。
そうですね、あのとってもドラゴンクエストが好きで、
あの
実際その、オフィス社内の中も、うんうん、すごくあの少年のおもちゃ箱みたいな感じ、
ああそう、
ね、おもちゃ、そうですね、いろんな楽しいグッズが広がってますね。
ああ楽しそうですよね。で、その会社に入ったの、ね、入ってどれぐらい経つんですか。
まだ半年ちょっと過ぎたぐらいですね。本当に今年のコロナ真っ只中の4月に入社させていただきまして、6ヶ月、はい、経ちました。
なんでもね、バリバリ働かれてるって感じなんですけどね。
いやいやいやいや、そう、みんなに支えられてね、なんとかやっております。
で、あのこの間、事前に話をさせていただいたときに、はい、まあ、驚いたことに、まあ、長年の不登校だとお聞きしたんですけども、まあ、どれぐらいの期間不登校だったんですか。
はい、あの私不登校のベテランでして、
ベテラン、
小学校3年生から高校1年生まで約何年かな、ものすごいです。
あ、小学校
3年、ね、
約7年ってこと。小学校3年、6年、
もっといきますね。
あ、そうなんだ。
3、4、5、6、7、
うん、
7じゃない、7じゃない、1 だから、うん、もう9年10年近く不登校しております。
ほとんど義務教育ほとんど義務教育は不登校だったってことですか。
そうです、そうです。なんかなんだかんだでこの、 あの家庭教師とかの方にお願いしたりとか、
はいはい、
あのなんだかんだでその、ね、子供チャレンジ的なのをねやりながら基礎学習はしてたんですけど。
そういうこと。
はい、でも全然もう学校行かなかったです。
どんな感じで過ごされてたんですか、不登校の期間は。
そうですね、あのなんだかんだでお友達やいとこたちには恵まれまして、うん、
はい、
なのでお家でですね、
うん、
小さいとこ時から好きだったものづくりしたりとか、うんうん、お絵描きをしたりとか、あと物語とかキャラクターを創作して、うん、なんかひたすら遊んでいたっていう記憶がありますね。あとはそうですね、学校の友達とかも来てくれたらお家で空想ごっこをしたりとか、
う
ん、何って感じですね。なんかその空想おままごとじゃないんですけど。そうそうそう、みんなで一緒にそのリレー小説したりとかっていう、すごくあのそうですね、でめちゃくちゃ本を読んだりとかっていう、とってもなんかオタクな時間をすぐ楽しんでいました。
これで聞くとなんかキャラクターの人形700体ぐらい作ったって言われてましたよね。
そうなんですよ。
すごいな。
やばかったですね、結構処分に困りましたね、大人になってから。
あで、本を読むのも好きなんだよね。2週間で20冊ぐらい読んだってこの間言ってましたよね。
そうですね、もうなんか本当に物語の本で、うん、その難しい勉強系の本とかではないんですけど、うん、いつもその図書館に行って本当にもう持てるだけの、
あ、
2週間で借りられる限界が20冊なんですよ、はいはいはい、だからそれのマックスまで借りてお家に持って帰るっていう生活をしてました。
なんかね、あの不登校といえば暗いイメージがあるんだけど、全然そういう感じじゃないんだ。
そう、あ、でもやっぱり当時は結構暗かったんですけど、うん、あ、そうなんだ、はい、うん、そうですね、やっぱちょっと人間不信みたいにちょっとなってたので。
でもだから、そうそうそう、基礎教育は、ちゃんとやってたしっていう、そういうところはちゃんとサポートされてたってことですか。
そうですね、結構それはでも母が頑張ってくれましたね。あ、そういうこと。やっぱり勉強に追いつけるように、はいはいはい、家庭教師の先生お願いしたりとか、結構そのシングルマザーだったので、うん、結構そのお金厳しかっただろうなって本当にしみじみ思うんですけど、とかあとはなんだかんだで中学からは学校の保健室登校みたいな感じで学校には行っていたので。
保健室登校で学校行ってたんだ。ああそういうこと。
一応行ってましたね。はい、なのでなんとかその本当に基礎の基礎の勉強にはついて行ってたかなっていうところです。
あ、それもだから、まあ、一つは学校のサポートと、まあ、お母さんの支えがあって、まあ、不登校と言いながら、まあ、暗くはなく楽しい楽しく楽しいかどうか分からない。だからいや、ね、空想の世界にずっと ね、
ね、 ね、
おられたってことですよね。まあ、それが多分ね、今のどうかな、仕事に生かされてるってことだと思うんですけど。で、あの中学生、中学校は、まあ、不登校で、高校はどのように過ごされてたんですか。
高校ですね、高校は結構また、うん、なんかそうですね、私の中では結構急にちょっとわたわたしてる時期で、うんうん、あの母が再婚したりとか引っ越しがあったりとか、うん、で結構その後のなんか住宅ローン転職失業とかいろいろありまして、うんうんうん、あの私すごい人間不信で学校行ってなかったくせに、うんうんうん、急にちょっと働かなきゃいけなくないっていう状況になっちゃいまして、はいはい、なので、高校、うんうんうん、
再婚されたけど、まあ、その、まあ、再婚相手の方が、まあ、失業されたりして、逆に、まあね、お金を自分が働かないといけないというふうに思われたわけなんだ。
そうですね、もともとそのシングルマザーでもあったので、
そういうことね。
そうですね、
でも人間不信で、学校に行けなかったのに、まあ、そのいきなり、仕事をされたって、どんな仕事をされてたんですか。バイトだよね。だから
ですね、そうそうそうそう、しかもいきなり接客業に入ったんですよ、ね、
なんで、
なんで謎ですよね。
謎
そうそうそう、だから、うん、でもちょっとあのね、なんで私もここに入ったのかはちょっと自分でも分からないんですけど、
からない、
そうそうそうそう、なんだったっけな、あのアットホームって書かれてたんで、いいや、ここでって思って入ってました。全然アットホームじゃなかった。そうそうそう。
でも、
謎にね、瞬発力あるんで、うん、はいはいはい、
でもあれですよね、行ってみると全然 OK だったってことですか。
そうですね、結局もともと多分人が好きだったっていうところが、うんうん、だんだんだんだんこのいろんな人と関わる中で、あーはーはー、表に出てきまして、で接客業がやっぱり今一番好きだなって思う職種にはなってますね。人と触れ合うのが好きというか、うん、お話しするのが好きですね、うんうん、
でそれはだから高校行きながらバイトされてたんですよね。で高校は行かれてたんですか。
高校は、うん、1回行かなくなったんですけど次から通信制って1週間に1回だけしか行かないで大丈夫だよっていうコースがあって、はい、そこにちょっと行き始めましたね、はい、
で、うん、それで、バイトをずっとされてて、どれぐらいのバイトされてたんですか。
結構なんか飲食店、コールセンター、雑貨屋さん、うん、観光業とかケーキ屋さんとか、うん、本当に多分なんかパン屋さんとかもやってたし、はいはい、結構いろいろいろいろ飲食あのバイトやってましたね。
それは掛け持ちでやってたんですか、それとも。
そうですね、うんうんうん、
掛け持ち。
そうですね、掛け持ちしていた時期もありつつ、うん、でも結構全体的に長めにお勤めさせていただきましたね。
そうなんだ、だからそういういっぱいやられてるんだけど、うんうん、長めに、でも次やりたいことができてとか、そんな感じでいろいろケーキ屋さんとかね、雑貨屋さんとか全然違います。
そうですね、
違う職種なんだけど、まあ、それはなんか全てに挑戦したかったかという感じでやられてたんです。 こまで考えてない。
そこがちょっとそれはちょっと長さ、これちょっと流れでした。
そうなんです。
正直、この同じ会社の中で部門がいくつかあって、
う
ん、そこを回されてたっていうのもちょっとあるんですよ。
そういうこと
で、でも若かったので、そう、若い子に行ってほしい部署っていうのが多少ありまして、それであなたケーキ屋さんに行ってとか、
はいはいはい、
その急に会社が方向転換して全然お店が変わっちゃって違う職種になっちゃったとかっていうので流されて、なんかいろいろ経験させていただきましたね。
でもいろいろね、経験できたということですよね。適応力もあって経験できたということですね。はい、ありがとうございます。ちょっと15分経ったのでちょっと一旦休憩挟んで後半に行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
トークライブメリー夢の種。
はい、今日のゲストは D ハグ株式会社でブランディングを担当されている大島康穂さんです。で、後半またいろいろ聞きたいんですけども、今までも高校で、そうやって、学校行きながら、仕事をされてて、で、高校卒業されて、その後はどう過ごされてたんですか？
高校卒業した後は、うん、そうですね、親が再婚相手の方と離婚しまして、でそれでもうちょっと次の住む場所というところで、もう私の名前で お家借りて、うん、じゃあお母さんと一緒に同居するっていう形になってました。でその高校卒業してからも結局フリーターでフラフラーっと観光業で5年間ぐらい働いていましたね。うん、で実際そのフリーターでこのまま一生生きていけるんじゃないかなちょっと思っていてっていうのもなんでそう思ったかっていうと、本当に私その時周りの人と全員仲良かったんですよ。
あ、そうなんだ。
もう上司とも同僚とも、後輩とも、友達もいっぱいいたし、すっごいストレスがなかったんですね。
あ、そういうこと。はあ、はあ、
そうそうそうそうそうそう。なので結構その精神的に余裕もできて、お絵かきしたりとか、もともと好きだったものづくりで趣味で時々販売したりとか、おじさんからパソコンを譲ってもらったので、それで勝手に自分でゲーム作ったりとかっていうので、もう本当に少ない稼ぎながらも幸せに暮らせた。
そう
そうそう。
でもすごいよね、さっき言われた、パソコンを譲ってもらって、で自分でゲームを作ろうという、ゲームをするだけじゃなくてゲームを作ろうというふうに思ったんだよね。
あ、そうですね。
それはなんで？
でもこの時の、もともとやっぱりものづくりが好きだ、絵を描くのが好きだっていうのもあるんですけど、ちょうどこのタイミングが結構インディーズゲーム全盛期というか、
はい、
ちょうどこの若者たちがゲームをたくさん作っていたの でそれの尖ったストーリー性だったりとか、デザインに私も影響を受けて、私も作ろうって思って作り始めました。
すごいね、
ここに関しては、
ね、うちの娘もよくゲームするんだけど、僕ゲームしないんだよね。
いや、一緒にハマってほしいな。ちょっとこのね、ラジオ終わった後ちょっとね、
そうですね、ゲームで、ね、いっぺんね、なんかな、なんかね、なんか爆弾があって、ボンと、なんだろう、ボンバーゲーム、
ボンバーマンね。これヤッシャー言うの2回目ですからね。
そうそう
そう。
それにでね、それね、徹夜したんだよ、なんか倒していくゲームで、で徹夜してもう次の日、もう全然しんどくて、もうゲームやめようと思って、はいはいはい、それからゲーム全然やらなくなったんだよな。
悲しい。いやいやいや、じゃあその夜を 2,3 度とね、あ、そうなんだ、こいていかないと。
今度ね、また教えてくださいね。
またね、ちょっとね、
はい、で、高校卒業されて、で、観光業で働いてて、でもなんか専門学校行かれたんだよね。
あ、そうですね、 一応デザインの専門学校なんですけど、
うんうん、
はい、
デザイン
さすがにうん、そうなんです、さすがにちょっとフリーターでフラフラしすぎてあれちょっとこれ手に職つけないとまずいぞと思ってはい、はい、ですです。でそれでちょっとグラフィックデザイン、もともとその絵を描くのが好きだったので、うん、グラフィックデザインで絵を描くのが好きだったけど仕事にはしたくなかったので、じゃあ絵を描かなくていいものづくりの方向性っていうところでグラフィックデザインの、うん、広告デザインの学校に入りましたね。
え、そういうのなんで、うん、なんか好きなことを仕事にしたいと思うけど好きなことは仕事にしたくなかったんだ。
難しいんですけど絵を描くのって結構その自己満足のところが強いんですよね、うん、はいはい、でそれって自分が好きなものを描いていたいので他の人に何とやかく言われたくないんですよ、
はい、
なんですけど、なのでもしお金をもらってやるとしたらデザインちゃんとその成果物があってクライアントの意向に沿ってきちんと成果が達成できるっていうゴールがあるものの方が、うん、そのいいなと思ったんですね。うん、絵はちょっと自分の楽しみの中で、うん、やりたいなと思う、うん、ちょっとそのそこからずれたところで、うん、学校を選びました。
え、うん、今も絵描いてんの？
今はたまに描いてますね。
あ、そうなの。
自分の。
え、今度見せてよ、ね、朝活朝活
めっちゃ恥ずかしい。
いやあのね絶対ね朝活のメンバーでヤスは謎だと思いますよ。
あ、本当ですか、うんうんうん、ちょっとミステリー
そうそうそうそういやいやいや、だから今回ねラジオに出てもらうってことでいろいろね話を聞いて、はい、あ、こんなこともできるんだ、あんなこともできるんだと思ったんで、ぜひぜひ
ありがとうございます。
ナムさんに言っときますね。
待って、絶対見せないといけないこと
です。で、それでその卒業された時になんかいろんなことをやられたんですよね。ホームページまで作ったっていう書いてたけど、ホームページまで作られたんですか？
いや結局すいません、これちょっと盛りましたね、
う
ん、ホームページの、はい、一応ある程度作りはするんですけど、はいはい、ホームページなんですかね、その自分がこういうお店をしたいなっていうイメージの雑貨屋さん兼カフェを模型からメニュー、チラシ、商品、ホームページの案とかもすべて人と作ったっていうのが、
すごいそれは実際にあるお店じゃなくて自分がこういうお店を想定してそれを作ったということですか？
そうですそうです、
楽しそうだよね。
楽しいですよ、これは正直私の、ちっちゃい夢ではありますね、もう何も儲け軸を全く考えずに他のところでたくさん儲けて他のところでたくさん儲けてでこれはちょっと趣味でやりたいなってちょっと思ってました。
僕ね、だから、今年の初めかな、ホームページを、作ってるじゃないですか。作ってるんですよね、うんうんうん、でホームページはまあ作れるようになったんだけど、そういう、はい、どういうかな、集客っていうかどうやって、うんうん、集客していくかというところがなんか楽しそうだな、でそれが一緒にできればいいかなというふうに思ってて、そういう、まあ、思いがあってやってるんですよね。ぜひヤスが店を開いて僕がホームページ作る多分で自分でできるか、
いいですね、
自分でできるか
まあ、はい、みんなでね、やった方が楽しいから、はい、ありがとうございます。
で、今の会社に入る前は、どういう仕事されてたんですか？まあ、で卒業されたよね。
ですね、うん、そうですそうです、卒業してで広告デザインを勉強してたんですけど、いろいろご縁があって急にゲーム会社に入ったんですね、うんうん、そうでそのゲーム会社に結局7年ぐらいお世話になっていて、その中では、UI UX っていうところとか、うん、あとその結局ね絵描いたりとかしてたんですけど
結局
そうやりたくないとか言ってたけど結局はい、そういろいろ小さめの会社だったので、うん、いろんな裁量を任せていただくことができて、はいはい、結局その幅広めにいろんな知識を学びながら、UI UX ユーザー体験とユーザーの、グラフィック操作というかするところを専門技術としてちょっと学ばせていただきましたね、
で今度はだからあれよ、学生時代専門学校は 空想の世界だったけど、空想だとあれだけど、今回は実際の、ゲームの企画を一通り全部やったってことです。
あ、そうですね。ちょっとここは説明するとちょっと難しいんですけど、まあ、そうですね。まあまあ、
でもそれはあれで、結局その不登校の時にいろいろまあね、空想したりいろんなことをね、700体も人形を作ったり本を読んだりそこが生かされたっていうことだよね。
うん、本当に思いますね。それは、ね、いろいろアイデアを出す時とかっていうところで、うんうん、やっぱりそれまでどういうものを見てきたか、何を感じてきたかっていうのが全て反映されるお仕事だったので、うん、お宅でよかったなと思いました。
だからね、今日話を聞いてて不思議だったのは、
うんうん、
はい、もっとね、ほとんど義務教育は不登校だったんだけど、その後はいろんなことにチャレンジされてすごいなと思うんですけど、うんうんうん、そのご自身の人生を振り返って何が良かったかって
思います？はい、一番は、うん、やっぱりとにかく人に恵まれてたことですかね。
ああ、そういうことね。はいはい。
はい、本当に私は今まで自分が不幸だと思ったことが一度もなく、本当にずっと私は幸せだなと思いながら、うん、不登校の時も、はいはい、ずっと思いながら生きてきたぐらい、はい、本当にいい人たちに恵まれて過ごせたので、その人たちが応援してきてくれたからある程度好きなことをやってこれたかな、その不登校も含めてね。
そこはね、多分そこはね、多分ね、ヤスのね、そのキャラクターだと思いますよ。応援したい。
本当ですか？
本当
やったぜ。めっちゃお得じゃない
ですか。いやいや、これで、直美さんは沖縄行くじゃないですか、今度ね。
あ、本当で、ね、楽しみですね。
ね、でも直美さんは多分応援したいと思われてるんで、はい、どっぷり使われますよ。
あ、やった。
一緒にコンサル受けて、一緒の受講生になりゃいいですよね。
うんうん、そうですね。
で、まあ、現在不登校で学校に行けない、あるいは、そういう悩んでいる子どもとか、親御さんがいると思うんですけど、まあ、その方に一言メッセージを送ってほしいんですけど、
はい、うん、はい、そうですね、多分このなんで学校に行けないんだろうとか、うん、自分の子供だけちょっとやっぱり他とずれてるんじゃないか、将来食べていけないんじゃないかとか、うん、めちゃくちゃ不安になると思うんですけど、うん、結局多分一つでも好きなこととかに集中していれば、まあ集中してなくてもなんだかんだでなんとか私も生きてるので、うん、そうなんかその時間があるうちに他のことを勉強させたらいいかなとか、他の好きなことを見つけたらいいじゃんぐらいの気持ち、うん、でもゲーム ね365日やってても、はい、結局ゲーム会社に就職したら全部生きてくるんで、だからそんなになんか思い詰めず好きなことを楽しく生きてやっていければいいかなって私は思います。
でその中で、ね、うんうん、やりたいことが、
お母さんごめんだけど、うんうん、
そうだよ、
お母さんにちょっと、ね、黒かけちゃったから、
そうよね、そう、うんうんうん、だから親御さんにとっても、まあ、そういうふうに思うんだけど、ね、そういうところ、まあ、好きなことを、ね、やることで、そういう将来はそういう幸せな世界が待ってるかもしれないので、ちょっと我慢してねっていう感じだから。
そうですね、まあ、正直もう今何でもできる時代だと思うので、はいはい、本当にこれがダメだからもう全部ダメっていうのは多分何一つとしてないかなと思うので、はい、ぜひしんどいと思うんですけど、
はい、
楽しめる気持ちになってもらえたらなと思います、少しでも、
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、残念ながら、時間が、
ね、
時間が来ましたので
起きちゃいました。
エンディングに行きたいと思います。でこのままちょっともう、はい、エンディングに行きます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日いかがでした？2回目ですが。
いや、楽しかったんですけど、ドキドキして何喋ってるか今分かんないです、自分で。でもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、リーハグ株式会社でブランディングを担当されている大島康夫さんをゲストに招いて、トライエブリシング、すべてに挑戦し続けようというテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホ片手にヤスさんのソウルブリッジ。また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。それでは一緒にバイバーイ。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ僕はベッドの中夢の中